ンチ。
ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディアタカさん。ハッピーバースデートゥーユー。
ありがとうございます。
消える消える消える消える。おお、おはようございます。これあのいちごのチョコレートショートケーキです。ちょっと今フォーク持ってくるんで。
ありがとうございます。すいません。今年何もしてない賞賛。
てってれってってって。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデー、ディアタカさん。ハッピーバースデートゥーユー。拍手するよ。拍手するよ。よ。ほお。こちら和栗のモンブランとなっております。どちらがいいですか。あ、わかりました。じゃあ僕の
あ
のこれね、せっかくなんでちょっとね、あ、ちょっと待って、これ番外編だ。これ録音してないから番外編だ。
大丈夫大
丈夫。番外
編、番外編、うん、
遅れたじゃないですか、はい、割とさ録音の方も。
あ、そうです
ね。だからまあこうちょっとこう、あのお祝いの方も遅れちゃったんですけれども、まあ今月中ですから、バースデーマウントですから、こちらの方置いていただいて、はい、バースデーマンスですから、あの盛大に祝っていこうじゃないかと。
ありがとうございます。
ね、39歳ですってあなたも。
申し訳ないです。もう翔さんの誕生日何もしてない。
いや全然全然いいですよ。
今年の50歳の誕生日なんか
してない。今年の50、早くない？もう50になっちゃうの。僕早くない？あの30代最後の年ですか。いいじゃないですか。もうあのあんま変わんないですよ。39も40もあんま変わんないんで、まあ、はい、
29と30みたいな。
そんなもん。いやでも29と30の時はなんかさ、味噌汁みたいな。
まあそう、でも変わった瞬間に、あ、何も変わんねえな。
そう、まあそうなんですけど、あ、どうだったんですか、誕生日なんか特別なことしたんですか。
あ、サンリオ行きました。
あなたの誕生日にサンリオに行ったんですか。
そうですね、子供が行きたい。
いいじゃないです
か。あんまりやりたいことなかったから。
あ、なるほど。じゃあ、あのベビー氏のやりたいことしようじゃないかと。
はい。
で、サンリオ行って、あの、ベビー氏は、アイスイス大丈夫です。その、パパの誕生日だってことは分かってるの？
あ、分かってる。歌舞伎、キティの歌舞伎に
すごい。あ、分かります、分かります。はい。あれ、すごいっすよね。
めっちゃ大好き、あれ。なんかすごいおとなしく座って。
それは何？
手拍子ず
っと。ピーテルさんが好きなの？それとも、
あ
の、
ベビ
ー氏が好きなの？ベビー氏が好きなの？
DVD 買った。
マジ？超好きじゃん。あれでもさ、あの、あれの推しの人たちとかいるんですよね。
あ、うちですね。
そうそう、だからあれ
推しっていうか、あのなんか歌舞伎役者っぽいおじさんが一人で主役の鬼みたいな、
うんうん、
その人のファンが毎回。
そうだよね。
そう、めっちゃ早く行っても10人ぐらいはもう並んでて。
そうだよね。あのさ、推しがいてその人のカラーのライト持ってたりするよね。
キティちゃんのライトもなんか
ペンライト。うんうん、なんかあの歌舞伎用のそういうペンライトグッズ売ってますよね。
売ってる、
うん、この前その1月にダーニーが来た時、あの雨の日が1日あってやることないから、なんかインドア活動ないのかって言われて、フィアンセがサンリオ好きなんでピューランド行くって言って、最初難色を示したんだけど、なんかまあでもやることないし行くかみたいなで行って、別にライドとかどうでも、乗り物とかどうでもいいとか言って、
乗り物とかほぼない。
おいとめに、おいとめにお土産買いに来てたんだけど、それサンリオなんだっけ、キティサンリオストアでできるやんって言ったら、いやでもここにしか売ってないものがあるでしょとか言って、そのおいとめにお土産買うだけに行ったっすよ。
マジか。
入場料払って、キティちゃんの家だけ入りまして、
毎回キティちゃんと一緒に写真撮ってますよ。今もう3枚ぐらい写真。
もうそろそろキティちゃん覚えてくれてんじゃん、
うん、
そのペイン家のこと
わかんない。
うん、来たで来たで、この、あの外国人だけど日本語で喋ってるファミリーっつって、まあ
まあ、でもなんか一人で、
うん、
あのなんていうか、ポノポノプリン、
エイヨー、痛い痛い、 Let's get it! It's 痛いおじさんずポッドキャスト with BBR さん and
show all men。 はい、ということでやってまいりました2024年初の痛いおじさんズポッドキャストをお送りしていくのは私、衛生長翔と
PDR さんです。
PDR さんがなんとポッドキャストに帰ってきた。たたたた、
久々じゃないですか PDR さん。
ちょっとさっきアップルと電話してた時の声あれ何？
あれだから、
あれちょっとあれな、みんな電話の声あるのはわかるけどあれは一周回ってバカにしてるのって、
そうでございますか。はい、
あのコレコレさんが、
はい、はい、
コレコレさんが詐欺業者を釣る時の声です。
お前中学生かよ。マジで。
あ、はい、よろしくお願いします。あ、はい、
それで普通に電話で人と喋ってるんだよ、ありえなくない
？いや、今はちょっと PDR さんもいたんでちょっとこう面白くした、演出でしょあれは。演出、
演出でもやらないでしょそれ。
まあまあまあまあ、なんですけど、ちょっと
誰も見てない、一人しか見てない演出。
いや、 PDR さんが来たらやっぱちょっとこう PDR さんのテンション上げたいっていうことで。
え、 だって来た時もうすでに喋ってたから、え、急に声変えたの？
あ、いや、それで言うとそうじゃない。最初からあの声でやってた。最初からあの声でやってた。
うわ。
いやいや、ちょっと面白いやん。であれでも普通にちょっと素で喋るとこういう声に戻っちゃうから、え、でもそれってさみたいになっちゃうから向こうも戸惑うよねとは思うんですけど、ちょっとだって久々じゃないですか。会うの、今年会うの初めてですよ。
あ、そっか、もう
本当ですよ。
もうすぐ3月だもんね。
本当です、もう3月ですよ。
3月、
もうすぐ3月ですよ。もうすぐ何してたんですか。ちょっとそっから行きたいですよ。あ、もちろん動画作ってたりしますよ、こちら見てますから。見てますけど、その動画をマクマクとルシア盛り上げてたね、だいぶ。
ありがとうございます。VTuber 界隈ありがとうございます。
なんなんですかあれも、本当に。で、2時3時でまたちょっとこう盛り上げてよろしい
な。あれ誰も日本で話してなかったから
、ね、なんあれ2時3時っていうのはバンドじゃないんですよ。僕バンドかと思ってたら、あれは事務所なんですってね。
もう あれだよ、あの社長の人いくつだっけ、うん、32歳かなんかで日本で一番若いビリオネアらしいよ、うん、VTuber でビリオン。
でもだってさ、その2時3時ってルシアがいたとこでしょ。
違う、ルシアはホロライブ。
あ、
2つあって。
2時3時の売れてる人は誰なんですか。
いや、これわかんない。
でもその VTuber ってすごいでしょ、奥で奥単位で投げ銭が来るんでしょって聞きました
よ、うん、で、まあ、はい、事務所がいっぱい持っていくでしょ。
まあ半々とかじゃないの。
いや、多分もっと持ってる。
まあ、
だってあの人
半々にしないと、だってアーティスト
がうまく利用しまくらない限りビリオネアにはなれないでしょ。
でもさ、だって奥投げ銭が1アーティストで奥が来るってことは、3アーティストぐらいかかれば一番 1.5 億じゃん。
うん、
それビリオンじゃん。あ、ビリオンっていくらだっけ。
ミリオネアの上。
ミリオネアが奥だから、ビリオンは、
ビリオネアは
10億100億ぐらい。
誰だろう、イーロン・マスクとかビリオネア。
本当に、うん、そのレベルなの、2時3時の人。
そう、しかもなんか今回なんであんな対応したのかと思って、テンパりまくってて、もう海外のブランチだからそこまでテンパんなくていいと思っていろいろ調べてたら、去年の売上高293億中190何億が海外からだったから、
あ、ちょっと焦った。あれね、中国だっけ、めちゃくちゃ投げるの。中国、
中国、まあ、分かんない。
なんだっけ、ルシアのファンって どこが多いって言ってたっけ。なんか中華系で、あとなんだっけ、あとコレコレさんが誰かを廃業に追いやった時、ルシアだ、ルシアを廃業に追いやった時、あの Google 翻訳で、私はあなたを狙って殺害する準備がありますってコメント欄に書かれた。あなたの家に行く準備があります、住所を教えてくださいって翻訳の Google 翻訳で書かれたとか言って、マジで怖い、来ないでくださいって、あなたは今後背後を気をつけた方が良いでしょうとか。いや、書かれたらしいよ。
VTuber ね、ルシアさんなんか おっぱい出して、
うん、
あの、
うん、
おっぱい配信やってましたね、実写の。
三毛猫で、
三毛猫で
もう行くとこまで行きましたね。
なんかちょっと、
え、その要はマクマクとの、騒動の後ですか。
はい、なバレンタインデーになんかちょっとコスプレで、うん、こっから下しか見えない感じの、
うん、
なんかちょっと見てて、
ね、おっぱい出したらだってバンされちゃうでしょ。
おっぱい出してっていうか、なんか胸元がめっちゃ見える
感じ。あ、まあまあいいじゃないですか、それくらい。みんなだって、じゃあ TikTok はどうなのって、ちょっと聞いてもらっていいですか。
TikTok バンされたんでしょ。
なんで知ってんの。
え、だって Twitter で言ってた。え、でも普通に 昨日か一昨日ぐらいなんかライブしてたじゃん。
そう1週間バンサーで、それでね、でいきもうほんと聞いてくださいよ、初めてなんか同節200いくぐらい、まあ僕からしたらすごいなんですよ、200えみたいな、でめっちゃ盛り上がる、コメント欄コメントがこう流れていくのが初めて。
なんて言ったんですか、香港は国だって言った。
いやそれそれ永久バンじゃん、それ永久バンじゃん、中国なんだから TikTok。 あの分かんないんですよ。
え、何の話してたの。
いや分かんない、スプリームの話ですよ。でね、
え、なんか見せた、そのなんか
何もずっとずっとあの画面を見せてたんですよ。で商品、要は今期の春夏の商品をみんなで見ようっていう回で、
商品のなんか絵ってなんかちょっとやばいのがあった。
あ、それか。いやでもそれ
でね、おっぱいが出てるとか誰かが銃持ってるとか。
あ、銃
か。銃はアウトだから。
なんかその理由が来たのが、なんていうんだっけ、セクバ、なんていうんだっけ、セクシャリティじゃなくて何て言うんでしたっけ、
性的、
ジェンダー、ジェンダー、ジェンダー、ジェンダーに関わる暴力に関する
なんか書いてあったの、シャツに
コンテンツということでバンされたんですよ。でね、よく考えたんですよ、
あれなもんな、
ただ俺がバンされ
る、デイブ・シャペル好きだもんな
で、それとこれだ、僕じゃそれもまた戦う準備が出てるんですよ、こっちは。デイブ・シャペルの何が悪いんだ。まあ、日本人に言ってもよく分かんないです
けど、何も言ってないよ。デイブ・シャペルの話したのかな。
あ、いや違う違う、直前にあのコメントを煽ったのは煽ったんですよ。でも煽ったのはなんかそのサイトどこで見るん、そのサイトどこで見るんですかってめっちゃ来るから、いや、スープリームに決まってんだろマダファカって言ったんですよ。
あ、それじゃね。 でもそれジェンダー関係なくね。
そうで、ファックってダメなのと思って、でも確かにまたパカって言っちゃったんで、それかなと思ったけど、でもジェンダーのだからマザーファックするやつはなんだゲイだみたいな、そういうことで捉えられたのかなって思ったんですよ。 AI でも AI じゃないですか、そこまで考えるかな AI はって思って。
マザーファックする人はゲイじゃなくてインセス
ト。あ、そうそうそうそう。でめっちゃ考えてこうふんふんって考えたら、サテンのジャケットがあったんですよね。サテンのジャケットの描写するときに、あら、テカテカしてて、これはあれですよね、あの女性の下着とかになったらエティなやつですよねとは言ったんですよ、それかなと思って。
あ、親父、エロ親父ギャグ。
でもそれでバンされた
らたまん、 TikTok 超意味わかんない。
それでバンすんならさ、おっぱいこんなやってる女でも全員バンしろよって思うんですよ。あれみんな17とか16とか15とかだろって、
みんな見る、見て投げ銭するからじゃねえな。
マジもう、
でもそんなん見てんの俺、そんなん出てこないんだけど TikTok いくら見ても。何見てんのあんた。
あ、僕2つアカウントがあって1個はおっぱいアカウントなんですよ。なのでそればっか出てくるんですよ。で1個の自分の今頑張ってる方は、
おっぱいアカウントとかマジ
自分のおっぱいがおっぱいじゃない自分の普通に頑張ってる
方あ、自分で出してるの
自分の普通に頑張ってる方はちょっとな、何も誰のもフォロワーの動画しか見てないんで、おすすめに何も出て、おすすめ見たことないですね。いやでもだからそれでひどいなと思って。
え、でも1週間で復活するな。
でもなんか様子がおかしくて、投稿スプリームのニュース投稿してもこれはおすすめに不適格な動画ですとか言ってシャドーバンになっちゃうんですよ。おすすめに乗らせてくれないんですよ。だからだいたい僕最近上げると1万は絶対行くんですけど、なんか全然行かねえじゃんっていうのを詳細データ見るとこれは不適格な動画です、ね。
多分また上がる。俺もなんか最近ちょっと前に動画が、うん、動画バンされるとちょっとの間おすすめ乗らなくなるけど、また多分のちょっとすると乗せてくれると思う
よ。あ、やっぱそうなんだ。
永久じゃないと思う、うん、
だからまあそれそのな、それでさ、でもバンするんだねと思って、もうだから怖くて、復活した TikTok ライブの時、もうまず誰も煽らず全部敬語でやって、これ何がおもろいのって思いましたけどね。
少し、うん、
ちょっと過激ぐらいが面白いじゃないですか配信なんて。
確かに、うん、
こっちは別に
ニコ生行けば。
あ、ニコ生今更、うん、今更、うん、ニコ生行ったって誰もスープリーに興味ないでしょ。
ニコ生と同じ化石じゃんもう。
まあまあ確かに、
俺も化石扱いされたから、まあ
ちょっと。そうなんですか。いやいやいや、頑張ってるじゃん、伸びてるやん、125いってますやん。
ちょっとあば危ない、落ちそう。
なんで
最近ちょっと登録者ちょっと減ったから。
まあ気にする、もういいじゃん、121超えたらもういいじゃん、
う
ん、
確かにそう思ってる
けどそう、もう別にだって121いかないって 2,3 年いってたのが急にもう125までいって、うん、ポーンって。やっぱショーツは偉大ですか。
ショーツ結構偉大、最近ちょっとあんま伸びないけど。でも
なあ、そうなんだ、
急に伸び出す。
もうなんかの表紙ね。
TikTok ってそこまで 後から急に伸びたりすることあんまないけど、うん、ショーツはもうなんか
分かる、
気づいたら100万いってたりする
、うん、あのウィル・スミスの、引っ張ったいた俺のショーツ、いまだになんかコメントとかある、
ああ来る、
まだ話してんのって思うけどね。
いや、あの人もうあれから立ち直れないと思うよ。インスタの投稿を全部見ても何かしらそれについて
書かれてる、うん、
でも家族全員仲良くクリスマス写真投稿した時は、うん、いや何考えてんのってちょっと思
う。いやもうだから何考えてんのも何もそのイメージ回復を考えて、
いや無理だよもう無諦めろってもう無理だって。
いやイメージ回復を図ってるんですよ。
いやもう無理だって。
そうかな。あでもあのデイブ・ショペルの新しいスタンドアップで書いてありましたけど、まあどっちもわかるよみたいな。俺はウィルでもあり俺はクリス・ロックでも、あの人もほら襲撃されたからさ、あのクリス・ロックが引っ叩かれたあと数週間後にナイフで刺されそうになったからステージ上で、
あ
めっちゃ面白いから、あのスタンドアップ見てほしいですけど、あの YouTube 動画も残ってるんですよ襲撃された時の。でね、こう襲われて、デイブが襲われた瞬間に袖から2人バーって走ってくるんですよ。でブワーって2人走ってくるんだけど2人ともステーンって転ぶんですよ。それでスタンドアップ中で何かっていうと俺が襲撃されて分かったことはつって、ボディーガードは革靴を履いちゃいけないって革靴履いてたからステージ滑るからトーンって滑って、で貴様金払ってんのに俺の命一つ守れねえじゃん、どういうことだっつってすごい怒ってた。何のためにお前に金払ってんだっつって。
てかアメリカの学校とか普通に金属探知機あるのに、
うん、
そういうショーとかはないのアメリカ。
いやめっちゃあるよ。だどうやったんだろうね、すっげえ。
プラスチックのナイフとか、
いやなんか銃の形、銃だったんだって。見た目は銃なんだけど銃じゃなくてナイフだったんだ、開けると。でもよく持ち込めたね確かに。だってさライブネックディープ、例えばネックディープとか100ギグスのライブ見に行くだけでもまずバッグ持ち込ませてもらえないんだよ。バッグ持ってたらお前入れないって言われるんだよ。
あロッカーにしまえって。
ロッカーもないもんそこだから。でもあのおクロークなんてないから持ってってあげるなんてないから取られちゃうか入れないか。
えだる
だから
さすが銃社会。
そう車に置いてかなきゃいけないバッグは。で なんだっけ、ワレットはさすがにいいのかな。もうほぼ何も持って入らせてくれないからね。こあのキーチェーンとかもダメよ。
刺せる。
すごくない？そう。
マジか。
だから徹底してるのに、そのデイブ・シャペルのショーにはその銃型のナイフは持ち込まれたんですよ。
It's cause he's black.
今の俺ピーしないから、面倒くさいからピーしないからな、マジでもう。
いや絶対そうでしょ。
まあ、なんですけど、
そういうところ、そういうちっちゃいところで現れてくるんですよ。そのどんな金持ちでも。
確かにね、確かにね。僕あの今回用意したんで、まあ、緊急そんな感じですか。動画以外なんかされてたんですか。
してないっす。
プロフェッショナルじゃん。
いやもうだるい。
YouTube の動画言ってもうたやん。
だるい。
いやいいじゃん。でもなんか割と回ってるじゃないですかね。
うん、ちょっと今年に入ってからちょっと落ちた。
あれちょっとしばらく休んだからっしょ。
うん、多分そうだ
と思う、うん、これも言ってたよ。やっぱあのこの前また Spotify の方に会いまして、でやっぱ止まっちゃうともう伸びないっつって。であのいろあれどうします。なんかどうやらそろそろひょっとしたら今年中にはあのあれが始まるかもしれないっすって言ってましたよ。
何が。
その収益化。
ああ
だけど Spotify とスペシャルズっていうのはもうやめ、オリジナルズはもうやめるんですって、赤字になりすぎて。
うん、みんなには金あげすぎたでしょ。あれ
で
ポンポンあげてた。
それで何でしたっけ。
ポンポンあげてたくせに俺らに
世界中のスタッフが半分になったそうです。そのせいで。はい。で
アーティストに対して金払ってないのになんだよそれ。
いやだからいやアーティストオリジナルズにはめっちゃ金払ったんですよ。で結局いや
ポッドキャストに金入れすぎてん。
もう Google みたいに AdSense みたいに YouTube 化してとにかくある一定数回ってる番組にはそのポッドキャスターが広告入れたいって言えば勝手に入るようにしていくんですって。これから
でもどれぐらい入るとか自分で決められるのそれ。
分かんない。
それちょっと迷惑だな。 YouTube だって、うん、まあ適当にバババババって入れてる人いるけど、うん、ちゃんと区切りのいいところ
で。そう自分で決められるって言ってた。ああ、ね、自分で決められて
コーナーごとに入れればいい。
そこに、はい、入るようにしてくれるらしいです。
マジか。
はい、でもまあまだ日本は 始まってないんですけど、
なんだよ
今年中にはどうにか頑張りたいって言ってたんで、ちょっとちょっとや回数上げていきましょうよ。
そうだね、だそれだったらまあ、うん、やっと、ま、真面目にやろうか。
いやそうそうそう、でしょ。であの最近
解明するか、そう PDR さんポッドキャスト
俺の名前なくなったよPDR さんポッドキャストあの何でしたっけ、アダルトークっていうのがめちゃくちゃ伸びてまして、っていうのも
AV 女優が、
いやあのなんだっけ、瀬戸大也にレイプされたって言ってカミングアウトした女性が、
瀬戸大也って何、
なんだっけ、スイマーじゃなかった、有名なオリンピック、オリンピアンじゃない、
知らない、
でなんか同意のない性行為されたっつって確か大問題になったんですよ。あのこれは MeToo ムーブメントの前です、日本の遅れてきた日本の MeToo ムーブメントの前、はるか前の出来事ですけど、2個前ぐらい、1個前、2個前のオリンピックですよの時に、
いつだそれ、
だから8年前ぐらいですよ。そう、その人が、まあ、勝ったんですよ裁判でも。で
どっちが、
あその女性が勝ったんですよ。もちろんやってたんで、それはちゃんと、ちゃんとっつうか、もう、よくないことですけど。でその方がなんか匿名で、相方ともう性の話を赤裸々に語るっていうのをやったら、もうスポーティファイでバズりまくって、てかポッドキャスト上 で本も出して、で本出して、本名で本出したのかな、2人で連名で、であのイベントとかもしなきゃいけなくなっちゃうじゃないですか。それで顔出ししてみたいな、で表の人になってみたいな、今大ブレイク。そのポッドキャストで、あの有名人ではなく、その素人さんがこうバズった中で割と1位に合わせるぐらいらしいですよ。
あそうなんだ、
はい、でその人たちはとにかくもう徹底してアダルトークなんです。もう下ネタしか話さない。で女性2人がこんな、聞いてないんですけどまだ、あのスポティファイさん曰く、こんな話女性がしちゃうのっていうのをもう全部話して、であのスポティファイウィークエンドっていう下北で行われるイベントにどんなファンが来るのかなと、ファンミートしてどんなファン来るのかなって見てたら、
女性ばっか、
8割女性なんです。あ
てかでもある程度話したら話すことない
じゃん。だからそしたらそっから女性のてかリスナーの性悩み相談を永遠とするんですって。
賢い
でしょ、
賢い。
ら僕らもそういうなんかテーマ1個絞って、子育てにします。
いや無理
だって、だってじゃなんかこう、じゃあ何、なんか共通のコンテンツ一つを深掘りしていきましょうよ。ちょっと過激な方がいいみたいですよ。でもあなたあんま下ネタ乗ってくんないじゃないですか、きしょいわーって言って。アダルトークを男子版って言ってもあんまじゃないですか。だからおっさんですし、僕らも
誰も見たくないでしょ。
そうだからなんかちょっと それいいの。でもなんかアイディアをちょっともらったわけですよ。なるほどねっつって、そうやって一つを深掘りし、あとはあのリスナーと一緒にで、リスナーと一緒に作ってる感がいいんですって。これまたリスナーも読んでもらえるからとか、なんか取り上げてもらえるからとか、で自分の悩み聞いてもらえた、相談してもらえた、それに対して、ポッドキャスター側の意見ももらえた。まあ我々もやってますけどね。
もうやってるじゃん。
やってるですけど、ちょっと頻度が少ないんで、あのお便りも落ちてくるんでみたいな、ちょっと上げていきませんみたいな、
確かに、
まあ、話なんですけど、まあ、TikTok でバンハツされた話もしたんですけど、だから僕はあの一人でやろうかなってちょっと一瞬思ったんですよ。何個か撮ろうかなと思ったんですけど、ちょっとやっぱり撮っといたんですよ。やっぱりダンカさんと話した方が、ピーターさんと話した方が、それはリスナーの方も嬉しいですしね。ちょっとこのどうなんすか。おうおう、払ってくれるやんけ来た、何もさっきこの手でケーキを、ハッピーバースデーケーキ持ってきましたかみたいな話なんですけど、あのまっちゃんテレビから消えたじゃないですか。
あ、なんだっけ、松本中井から
誰かと中井になる、
それ今日初めて知った。もう全然追ってない。
で二宮くんがあの中井くんの相手で、まあジャニーアメ2人が
なんか、はい、TikTok でその、はい、まっちゃんがいなくなってからの番組の冒頭の中井くんのトークちょっとだけ見て面白かったなと、
うん、中井くん喋れますからね、はい、そんなん言うたかて、
はい、
いやだいぶそのだからもういろんな意見があるじゃないですか。
いや松本はもう犯罪者だよ。大日本人というクソ映画作ったかな。
そこね、
あもうそこからもう俺の中では彼はなかったこと
に。大日本人をクソ映画と誰も言わなかった時からこの松本帝国が始まったって誰かが言ってましたね。 あれに誰もダメ出しできなかったのが、
その次のシンボルがもっとひどいってみんな言ってるけど、もうその時点、うん、大日本人見た後もう見る気。
え、シンボルっていう映画もやってるんですか？
なんか映画2本あるらしいけど、俺大日本人しか
見、大日本人って俺も そもそも見てないんですけど、なんかまっちゃんがでかくなるんですか？
なんか
進撃の巨人ってことですか？
なんか見るのが一番だ、ね、
あ
でも見てほしい。
でもコメディでしょ、だってまっちゃんがやってるんだから。でもないの、
なんか
つまんねえ、ただただつまんない。
うーん、なんか、
はい、
pretentious、
あもうあの自己満ってこと、
もうなんか
自分によって
たけしになれなかった男に。
だってたけしはさ、ヤクザ映画じゃん。
まあ全然それとは違うんですけど、うん、いや、まあまっちゃんはお笑いやってれば
いい。うん、まあ、お笑いとしては天才じゃないですか。いやだからその どう思いましたって話ですよ。あの Me Too、 松本人志
に対する Me Too に関して。あ、俺もう全く追ってない。もう
追ってないの、
もう興味なくて。
あら、
もういいやと思って。
あ、そう、
お笑い芸人がクソだった、クソな人だったらわーびっくりみたいな。
いや、あれはでもそのまあまあ性加害したとしたら、あの A 子さんっていうのが最初に出てきて、その人はあの俺の子供産めやって言われて、その無理やりやりたくもないのにさせられたっていう、その A 子さんっていう方がいるんですよ。その後11人ぐらい出てきてるんですよ。だけど
出てきすぎ、そう
そう、性加害受けたって言ってるのはその最初の一人だけなんですよ確か。で、あとの人たちはなんかその要は飲み会に呼ばれて結局性的目的でホテル連れてかれましたぐらいので、後輩芸人たちが要はそういう人たちを連れてくるんですって。で、そういうなんかその文春曰くセックス上納システムっていうのがあるんですけど、
エスコートみたい
な。そうだ、要は、うん、あの売れてない芸人が松本人志に、まあ、各都道府県いろんなところにその人たちがいるらしくて、だロケで行くわけじゃないですか、いろんなところ。九州のロケとか、そう、大好きだったらしくて、まっちゃんは。で、九州のロケとか行くときにその後輩連れてって、ちょっとで好みがあるんですって。そのスタバの店員とか、ツタヤの店員とかで、金髪は嫌だとかで、
お前金髪のく
せ、そうだ、プロ、そのまっちゃんは本当本当に素人好みなんですって。だからそういう女優さんアイドルとか AV 女優、そういうの全部嫌なんですって。本当にあの街で見かけるような小娘って言ったら失礼ですけど、そういう若い女の子を抱きたいんですって。
自分で探してこい。
そうだから、そういうリストがあるんですって。で、これこういう子で、本当にスタバの店員じゃなきゃダメなんですってとか、本当にツタヤの店員じゃなきゃぽい人とかじゃないんですよ。ツタヤとかスタバから連れてこいって言うらしいんですよ。で、そういう子たちがわーっと集まって、じゃあ誰が好みみたいなのを、あの女の子に聞いて、この芸人の中で誰が好みみたいなで、松本さんって書いた子を連れてったりとかで、松本さんがちょっとこの子違うってなると、なんか別の芸人書いてた子でも、ま、どう、松本さんどうみたいな、無理やりまっちゃんに連れてくみたいな、そういうシステムがもうそのあると。ひいてはそれは吉本がそういうシステムを作ってると言っても過言ではないみたいな風に要はしたいわけですよ。文春はあのまっちゃんを欲したいというよりは、吉本興業をジャニーズにしたいんですよ。
まあ吉本も絶対クソでしょ。
わかります。だからその吉本に関わってる芸人をどんどんどんどん炙り出して、オタクの芸人こんなに関わってますけどずっと落ちてきたんですかみたいな風にして、これって会社として問題あるんじゃないですか、どうなんですかみたいないう風に、だからで若い手の芸人たちがこれ、おい飲み会楽しい飲み会だったのに、なんで飲み会のことよいちいちなんかいちゃもんつけてくるのみたいな、別にレイプとかしねえしみたいな風に、今度今芸人たちで X ですごいもう反撃してるんですよ。
芸人って結構人間のゴミみたいなばっかじゃん。
あんたよく YouTuber のこともそう言うけど、 YouTuber と芸人が近いものがあると、
いや芸能活動してるやつ基本みんなゴミじゃん。
そんなことないよ。
だってさ、陣内智則、藤原紀香と結婚したのに浮気したんだよ、
うん、
しかも1回とかじゃなくて、藤原紀香は芸人だから1回か2回の浮気は許す、
目をつむる。
藤原紀香にそんな言わせんなよ。当たり前とか意味わかんねえし、
まあまあまあまあまあ、だから
風俗行けやクソが。
だからそれ言ってるじゃないですか、まっちゃんみたい、みんな素人じゃんけど、なんかそれ病気でしょ。
じゃあ自分で探してこいよ。
素人じゃん、
自分で探してこいよ。
でね聞いてくださいよ。でも
ツタヤ行って電話番号渡してこいよ。
でも今回これで分かったじゃないですか、その日本っていまだに
ツタヤって
もうないよ。で あの X がまだ異常に使われてる国の一つじゃないですか。
もうほとんど見ないよ。
US なんてもう使ってないでしょ。
日本が使う、多分日本が使うのやめちゃったらもうおしま
いだと思う。やばいでしょ。でさ、みんなあそこであのリークするじゃないですか、何々があった、どれどれがあったとか。
確かに。
これあのまあピーダーさんはないと思うんですけど、まあ、その万が一ピーダーさんのファンとかで聞いてる方で、あのなんかこう活動者の方とか、もう素人の女の子に手出しちゃダメね。すぐ暴露されるから。すぐもうこれからX とかインスタとか TikTok とかでもうすぐ暴露するよ、あれみんな。だからプロにお世話になりなさいって話ですよ。だもうそう、風俗ですよ。風俗場ですらバラすです。
あ、なんか聞、なんか TKO 木下がバラされたんだっけ、
ちょ
っ
と。なんかもう子供さんとこめっちゃ来るって言ってたよ、あの誰々が今日来ました。
別にいいじゃんそれは。
でもそれって一応プライバシーのさ、
それは
侵害じゃん。
お店の、
ね、そうだ、本当はいけないよね、それ
ダメでしょ、
うん。だでも
コンビニとかでもなんか働いてた最後ら辺でなんか張り紙で SNS に有名人が来たらなんか写真撮ったり載せたり行ったり
しないように、
そうなんかあったと思う。
まあ、基本ですけどね。でも未だに起きますもんね。それをあのインターネット警察が取り締まると、はい、SNS 警察が取り締まるってことでやってるわけですけども。あ、ま、でもあっちゃんそんな追ってなかったんですね。
あ、もうなんかなんかやったのか、もういい、お笑い芸人なんてもうみんな元からゴミで隠してるだけで。いつかバレるの。
いやでもだから誰かが言ってましたけど、まっちゃんはお笑いは一流だけど遊び方は三流だったね、なんだ上沼恵美子が言ってました。三流だったやんなっつって、でもあんた、ま、ファンが待ってんねんやで、そんな活動休止なんかせんともう出ておいでと。
金いっぱい持ってる。ハマちゃんどうすんだよ。
ハマちゃん普通に頑張ってる、一人で。
あれやまだやってんの、ダウンタウンの深夜番組。
やってんじゃない、だってほらあれココリコもさ、あとなんだっけ、もう一個山崎もいるじゃん。
山崎
だから平気じゃん、月亭か。あとなんか
ガキ使いや、そうだ、
ハマちゃん今ラジオ番組もやってて、でなんか普通にまああの人は唯一無二なんで、まあ、待ってますわみたいなって言った後に、でも帰ってくるまで相方オーディションしようかなって言って言ってたけど、
ね、戻って、
いやもう無理でしょって言ってましたよ。
あ、マジで。
やっぱりそのイメージがもし白だったとして、これ裁判で勝って、で裁判でどうやら勝てる、あだから、ね、これね面白い話で、名誉毀損は通るらしいんですよ。なぜかっていうと、名誉毀損って事実であろうが無実であろうが名誉毀損されたことは変わりないってことで、それは彼がもし悪いことしてたとしても通るんですって。でもその額って数百万から最高でも1000万ぐらいのお金しか出ない。彼は5億5000万要求してるじゃないですか。
あ、そうなの。
そうだ、それはまあ無理だろうと。でしかも文春はやっぱり訴えられるののプロだから、ちゃんとその予防線を買ってて、
文春はもうずっとやってるからもう分かってる。
でね、なんで文春が負けないかって言ったら、文春は松本人志が性加害をしたとは一言も書いてないんですって。松本人志に性加害を受けたと言ってる女性がいますって言ってるだけなんだって。だから文春は別に、いや俺そんなこといないよ、別にこういう女性が女性紹介しただけですっていうふうにこう逃げれるんですって。ひそうだ、それ
勉強になります。
勉強でもさ、文春もえぐいよな、人の人生変えといて、よしろんしみたいなさ。いやひどいとは言わないですけど、なんか
いや
それまかり通るんだと思って。
そういう仕事でしょ、ゴミを、
ゴミを
よ、ゴミをみんな世に広める、
ゴミをゴミに火をつける、
そう
ゴミに火をつけても灰にする仕事ってことですよね。いやだ、それっつって結構その青白王子とかが X でなんかその
青白王子
文春とか叩いて、要はさ文春に生活を狂わされた人たちがみんな一斉に叩いたんですよ。文春はこっちのこっちだって一人の人間で、 あんたたちにすっぱ抜かれることによって人生変わっていろいろ失うのに、売り上げだけ持ってガハガハ笑いやがってみたいな。
怪しいことしなきゃいいじゃん。
まあねまあね、なんですけど
怪しいことするから嗅ぎつけられるんじゃないの。
そうね、
まあでも文春もね、ああいう雑誌も結構ひどいと思うけどね。
まあだからでそれで新潮がさやってしまったじゃないですか、伊藤純也事件。知ってます？ 稲妻純也って言われてる、うん、あの日本の右サイド、あのワールドカップでも大活躍した、
はい、知らん。
いや本当にあの左の三笘右の伊藤純也なんですよ。めっちゃ金髪なんですけど、めっちゃ足速くてドリブルも超うまいんですよ。で海外でどっかフランスかスイスかどっかで活躍してるんですけど、
ジュール、
はい、とにかくめっちゃうまいんですよ。アジアカップがこの前行われてたんですけど、
あ現役なの？
そうですよ、代表だから伊藤純也がいないと勝てないんですよ日本は。伊藤純也と三笘とあとはあの誰だっけ、やべ名前忘れちゃったけど、
誰一人も
いないと勝てないんですよ。
え何カップ？
アジアカップっていうのがこのままあって、アジアカップで、決勝ラウンド行きましたと。そしたらその日かその前の日かに伊藤純也に性加害を受けたっつって2人女の子で、
え前日に
か当日かに、試合中ですよ。で予選突破して決勝ラウンドですよこれ。伊藤純也はもちろん出なきゃ困るんですよ。で三笘くんも怪我してましたしっていう日に、いきなり伊藤純也に、伊藤純也と伊藤純也のトレーナーにレイプされたっていう女が2人出てきたんですよ。でだから日本代表戦を見に招待してもらって、その後飲み会に誘われて、飲み会には何人かいたんだけど、気づいたらその伊藤純也とトレーナーとの4人になってて、ホテル行くって飲み直さないかって言われて、トレーナーと1人連れてかれて伊藤純也と2人きりになって、お互い2人2人になって、起きたらなんかすっぱらかになって、なんとかなんとかとかで、とにかくで刑事被害届を出して認められたっていうわけですよ。要は警察受理したってことは、これもう刑事裁判になるわけですから
だよ、ね、
大変なことじゃないですか。要は容疑をかけられちゃってるわけじゃないですか
犯罪者がサッカーの試合に出る
で、ね、でもうすぐ要はリリースされちゃったんですよ。その一旦代表から離脱になって、日本代表は負けたんですよその後、まあ、だからそれから伊藤純也っていうのは大切な選手なんですよ。
でも彼がいなくなったらその分誰か
いるんですけど、やっぱ伊藤純也は、まあ、中田英寿はご存知？
あ、ご存知。
中田英寿みたいなもんですよ。中田英寿いなくなっちゃってやっぱ結構きついじゃないですか、ね、そういう結構キーパーソンなわけですよ。
ペプシのじゃんけんの人はまだやってる？
誰それ？
なんか目が大きいあの
ペプシがじゃんけん？
俺になんかミームにな誰だっけあれ、本田さん
本田さん解説者としては一流ですよ。
あ、もうサッカーやってない。
あ、なんかどっかの代表の監督とかプレイヤーとしてはもうやってないかもしれないですね、やっとしたら。まあでも一流解説者ですよ。選手に何々さんってつけるの流行らせた人じゃないですか。三笘さんとか伊藤さんとか。
知らない。
何々選手って言わずに、え、なんでですかっつって、そんな社会人として、ね、知らない人にさんつけるのそれは当たり前のことでしょって言って。で自分の後輩とか一緒にプレーしたことある人は愛称で呼ぶんですよ、タケとか愛称で呼ぶんですけど、その一緒にプレーしたことないとか面識ない人は全部さん付けなんですよまあ本田選手はね。でもとにかくそれで負けちゃって、で
要はで勝てた試合なの、
まあでもアジアで1位になんないと世界で上に行けないじゃないですか。で一応日本ってアジアの中では世界ランキングの17位なんで、アジアの中ではトップなんですよ世界ランキング。で、まあ、負けちゃって、そしたらもう X あれに言われて、もうふざけんなよマンコ二毛作よみたいな、お前よみたいな、伊藤純也みたいな日本の宝のプレイヤーのなんか責任取れんのかよみたいな感じでめっちゃあれ。ただこれ刑事が受理しちゃってますからね、だからそんなこと言っちゃまずいんじゃないですか。ところがですよ、でこれ週刊新潮が書いたわけですよ。ところがですよ、すぐに伊藤純也側の弁護士がこれはその無事事実本当に事実まっちゃんは事実無根なので戦いますって言っちゃったけど、まあ、実際に飲み会やってたと、だから事実無根じゃないじゃんってなっちゃったわけじゃないですか。でも今回これは本当に事実無根だからもう許さないっつって逆告訴したんですよ。で逆に刑事告訴したんですよ、被害届出して。そしたらそれも受理されたんですよ。
マジ
でめちゃめちゃ証拠があるんですって。でなんかいろいろ書かれて、あの素っ裸で、ね、気づいたら裸だったとか。でも伊藤純也側がもう写真持っててジャージ着てるんですよ、女の子たち、ね、寝ながらジャージ着てるんですよ。
なんで寝てる写真撮
って、いやだから分かんないです、それは分かんないですけどでもあるんですよ。あ、であとなんか録音があって、録音にもなんかその抱かれてないよみたいな、そういう女の子の抱かれてはないよみたいな声が入ってるんですって。 完全にこれどういうことか分かんない、どうしてこうなったのか分かんない、そうどうしてこうなったのか僕も分かんないですけど、これ純也勝ちそうやでと思って、で純也もうなんか なんでみたいな、だって俺普通にみんなで楽しく飲んだだけやんみたいになってたらしいんですよ、どうしてどういうことみたいな、だからあの海外のフランスだかスイスだかのチームも、いや純也を信じてるっつって、そのとにかくあのちゃんと刑事で起訴されるまでは純也はあの無罪なんだから、うちの選手だしプレーさせるっつってプレーはしてるらしいんですけどね、でどうやらこれは事実無根らしいです。すごないですか、もうどっからどっともなくこうさ、なんか何年前に私は誰なんだからだって言って、そう嫌だったってこうね、その当時分かんないですよ、本当に嫌だったら気の毒ですけど、分かんないわけじゃないですか、もうだって
言ったらないんですよ、そういう嘘ついたりすると本当にされた人が
信じてもらえない、そう
そういうのをやめてほしい。
でも今だからまっちゃんの例が成功しちゃったせいで、そういう女性がうわーって出てきてるんだと思うんですよね、だから本当もいれば嘘もいると思うんですよ、大変やなと思って、じゃ7年遅れてるでっていうことは僕は言ったんですよ、このトレンド7年前だけどみたいな、でからのですよ、牧陽子、
ああそれエアガンのなん
か、ああその前のやつ、その1個前のやつ 見てないですか、それだから誰かと仲居の件ですよ、誰かと仲居に牧陽子は出たんですよね、でゲストが牧陽子ともう一人新田真剣佑ですわ、まあ、ガーシーとかでもちょっと問題になった、
あのワンピースに
出て、そうゾロでしたっけ、
めっちゃかっこいい、
そうで牧陽子もそう、なんか私40なんですけどって言って、40歳にして初めて画面越しにはらまされるって思いましたって言ったんですよ、ね、で私本当に
新田さん不女子や
新田さんの作品全部見てて本当に好きで、もう今日目が見れないっつって、でも大好き大好きって言って、
そのはらませる発言なかったら普通にただのファン
では
らませる、それ言うことによってなんか、うん、ちょっとキモいおばさんみたいになるけど、
まあ、痛いおばさん
なんか超ファンなんですとか、うん、めっちゃ作品見てるとかだったらちょっと可愛いな、
可愛いおばさんだった、
そう、
まあ、言い方気をつけろじゃあ牧陽子で、その後にあの新田真剣佑って英語喋るらしいですね、
いや普通にワンピースでめっちゃ、
あそうなんだ、
ペラペラですよ、
であの
アメリカン
いろんな作品が出てる中でこうやってファークってやるなんかあなんですって、そういうシーンが、それをやっちゃったんですよ民放で、ファークってマキオがやっちゃって、そこ P が入って、で新田真剣佑
カットしてやれよそこ
新田真剣佑がノーとか言って、
そこいやそこもテレビも事務所も そこはカットお願いします、
そこすごい盛り上がったんですよ、でちょっとちょっとって二宮
さん、まあおもろいと
思う、二宮さんも中井さんもねーってちょっともうプロなんだからさみたいな、ファックはまずい、そこまたピーって入るんですけど、まずいよみたいになって、まあうどんちゃんになったのが、なんかその要は男性がしこたま X で叩かれましたわな、そのまっちゃんにしろその伊藤純也にしろいろんな人が他にも叩かれてるわけじゃん、もうなんかあいつもこいつもセクハラだ、どいつもこいつもセクハラだってなって、あの怒ってた民がもう一斉に牧陽子に、おいこれ牧陽子もし男性だったら一発アウトだろう、うわ牧陽子だってお前セクハラ女だやれっつって、もう大変なことや、
いやでも別にレイプの被害訴えられて度合いが違う
で牧陽子大炎上して、そしたら牧陽子あの人メンヘラなんですね、インスタグラムライブ始めちゃって、なんかそインスタグラムライブ始めたらなんかコメントがブワーって荒れて、
なんでやるんです
か、その
止めろよ事務所、
トレンドになってるよみたいな、
もう本当に SNS やらない方がいい人っているんだよな
そう発狂、それね、あの切り抜き落ちてると思って見てた、発狂するんですよ、見ないでよ、なんで見んのよとか言って、見てほしいものは一個も見てくれないくせに見てほしくないものばっかり見る、なんかめっちゃ切れるんですよ、あの
それ演技じゃなくて、
ね、
演技じゃなくて、
いやもう目もこれもうの半でも薄暗い中で、ね、半泣きした、そしたら急にピーポ君のぬいぐるみから取り出して、見てるよピーポ君が見てるよ、
ちょっと待って、薬物やって
るのか、あの人もねちょっと窪塚洋介の感じがちょっと若干あるってことが分
かんない、うわでもエアガンで撃ったのは、
あそれはそうなんじゃないですか、知らないですけど、
あれよく分からん、
いやだからなんか吉本の芸人を撃ったんでしょ、
吉本の芸人がなんかツイッターで、
うんうん、でクビになったんで
しょ、発狂しまくって、う
ん、でクビになったんだよね。なんかで消しなさいって言われて消さないで、あの SNS もやめなさいって言われてやめなかったらなんかクビになったとか。
どういう状況なの、女優にエアガンで。
いやだから、いやいや、で牧陽子も大女優だったじゃないですか一時は。知ってます？
あ、もう違うの、
わかんない。でもあ、インスタでそうなっちゃうってことはオワコンなんじゃないですか。
大学生の時は名前よく聞い
てた気がする。あの揺れるとかね、
何も見てない、いい映画ですよ。名前だけ知ってる。
揺れるとか、そういや本当に出てきた時は本当ね、可愛いし演技も上手だしってことで、満島ひかりか牧陽子かみたいな感じだったと僕は勝手に思ってるんですけど、だからまあちょっとオワコンになっちゃって、で久々の地上波かなんか知らないですけど、まあ、ちょっと前で新田真剣佑もいるから盛り上がっちゃって、で炎上しちゃってみたいな。でもだからそういうイケイケだった時に宮迫の家でなんかだから調子乗ってたんじゃないですか、ほらっつって。だって
ああさ、昔の話なの。
そうだ、宮迫の家に集まった時になんかこうパーティーして、で牧陽子、宮迫二大有名人がこうちょっとここはとか言って、お前何言ってやれバンバンみたいなことなんじゃないですか、知らないですけどね。でも、ね、される方はたまんないじゃないですか、痛いし、だってやがんなんてめっちゃ痛いじゃないですか。
あ、 YouTuber でもそういう話聞いたことあるな、なんか酔っ払ってめっちゃ、
あ、だからそのあなたの
うざがらみして、
ね、元友達のエムホトさんとか割とそういう気があるって聞きましたよ。
あ、俺の前では見せなかったけどな、
あ、だから後半に割と当たりが強いっていう
超クセ
やっぱでもさ、それはだから日本のやっぱその部活乗りやめてほしいですよね。
で、
うん、
そう、その、うん、誰とは言わないけど、はい、その彼は多分後輩にそういうことしてて、うんうんうんうん、その後輩が俺の知ってる人にそういう、
まあだからされた人はまた誰かにされるんですよね。そう、うん、
クソだよな、クソの連鎖。
まあだからそう、だからやっぱそういうのはやっぱやめなきゃいけないんですけれども、まあ止まんないってことで、本当にだからやっぱ僕はあのその日本の年功序列の文化はあんまりいいものを生んでないと思いますけどね。ですけれども、いやだから僕は納税したくないんですよ。今納税ボイコットやってんですよ。
え？払わなくていいの？
ダメだよ、払わなきゃ。だからいや払うけどさ、裏金であんなキックバックでみんなさ、
政治資金だって、いいよな、政治家になろうぜ。
本当だよ、一人何千万だよみんな。
政治家か宗教でしょ、宗教税金かかん
ない。それでさ、あいつらは何？明細に何に使って書かなくていいんでしょ？政治資金活動ですって。で、詳細書かなくていいの？で 俺らだってさ、いや、あの一般生活、あの生活に関わる諸経費っつって、あの生活です、人生活動ですっつってさ、
じゃあ
詳細書かねえぞみたいな。
じゃがりこ10個買って、それをただ、
そうだ、生きるために食ってますからっつって、経費です、生きるための経費です
いいな、だからみんな政治家になりて、政治家の給料を本当に一般サラリーマンぐらいにしたら本当にやりたい人しかやらない、
うん、そうそう、だからもう本当ね、
あともう全部あれじゃん、
うん、
あのもうみんな誰かの孫だったり誰かの息子だったり、そっからもうそっから脱出できない、うん、ネプティズム、
まあまあまあよく言いますよねそれ、
日本それの塊だから。
いやまあでもどこもそうだと思うけどな。
いや日本の政治ほどあのネプティズムで固まってる、まあ、まあ
それはそうかもしれない、それ
あれ本当キモい。
いやだから でもだからさ大変だったじゃないですか、それで池田議員の、知ってます、池田議員って結構に数千万裏金もらってて、それを一切け、うん、あの明記してなかったと。
そう、裏金って誰からもらうの？
あ、だからパーティーとかで、要はパーティー開くんですって、あの人たちって。でパーティー開いて、要はこう、うちの党があなたたちの生活、うちのこの日本という国において、あなたたち、うちの党を支えてくれる人たちにだけ、要はいい政策を保障しますよってやるわけですね、どのパーティーも。それをやって、で AA をやって、で私たちは頑張るんですから、あなたたちはその私たち頑張らせてください、私たち頑張るためにお金が必要なんですと。
宗教やん。
いや、まあ、それ一緒あの
一緒じゃん、
システムは一緒ですよ、
システム一緒、
まあ、でその党の中でじゃあ何人集客したらお前にいくらやるよっていうのがあったっていうことが分かったんですよ。その要はパーケン、だから高校生みたいな、高校生の時の、俺らが高校生の時だってもうパーケンなんてなかったのに、要はパーケンなんですよ、パーケン文化がまだあるわけですよ。でパーケン売ったらバックですよ、
パーケン
そうパーケンやってるわけ
です。今の子知らないでしょ。俺もだって遊戯王の初期の頃でなんかパーケンの話出てきてそれで初めて知った、
うん、よくわかんないよね。だから要はパーティー券っていうのを売ってて、うん、
あ、それパーティー券の略なの。
そうだから要はライブチケットと一緒ですよ。だからバンドで20枚売ってくださいよと、20枚売りました、そしたらじゃあ21枚目からあなたに2000円のチケットの分の半分あげますと。バンドはそうやって生きてるんですけど、2000円の20枚まではライブハウスに納めなさいと、21枚目以降はあなたたちにお金を半分ずつあげますと、だからたくさん売ってくださいねっていうのと全く同じことを、まあ、政治家がやってて、それを隠し、いやそれってさ、もらったら税金で納めなきゃいけないわけじゃん、そいつらって。
政治家っても基本税金払わないんじゃないの。
いやいやダメでしょ。だそれだ
収入払ってないでしょあいつら。
だって差し引かれてないんだっけ。
わかんない。
いやでも残らなかったらこんな怒んないじゃん。もともと彼らに納税のあれがないんだったらみんなこんな怒んないじゃん。
絶対税金払ってなさい。
でまあそれで、あ、てかまあ払わないにしろ、要はなんか記載しなきゃいけないのかな。それでそうすると数パーセントは取られる、国に取られるはずでしょ絶対。それはそいつだって生きてるんだから国で。でその池田議員とかいうのの娘がめちゃめちゃセレブインスタグラマーだった。
あ嫌い、もう嫌い。
そうで、いやでも大人気だったんです。その青学、ミス青学だかなんだか知らないんですけど、
知らない、もう嫌い。
すごいこう可愛くて、で
無理無理、
あのうちのファルコンさんもフォローするぐらい
無理無理。
それが
もうセレあのSNS でセレブぶってるやつも無理
なんです。急にあの非公開アカウントになったんですって。でもファルコンさんフォローしてるからまだ見えたんだけど、あ、とそういえば投稿が止まってると思ってと言って、いやだから、
まあでもね、関係ないからちょっとかわいそう。
終わったよ。だからそうよ、だから順風満帆なさ、
もうなんか
インフルエンサーだったのにさ、
なんか貧乏で育った俺からするともうただのひがみなんだけど、うん、そういう子なんかティーネイジャーとか大学生でお金持ち、うん、あ大学なんかなんだっけ、うん、大学生でタワマンに住んでるとか、もうなんか親がクソ金持ちの TikToker とかいるの、うん、もうどんなにいいやつだろうと、うん、もう無理無理。
まあまあまあまあ、わかりますよ。まあわかりますよ。はいはい、
お前お、親が稼いだお金をひけらかして、何偉そうにして
る。まあ、わかりますよ。それはとても。うん、
自分が大学生でお金稼いでタワマン住んでるんだったら、まだ、
それはだってすごい、まあ、自分が頑張ったんだから。
でも、親のお金を見せ
るかしてどうするんだ、お前。まあ、それはそうですよ。だから、
ちょっと気
象いいな。池田なんとかさんが下の名前忘れましたけど、その方はそれでもうちょっと、あのネットから。
裏金で
そうそう
セレブ生活。
コメントが、裏金でセレブ生活してたのか、お前って、超荒れちゃって、
それちょっとかわいそうだ
な。終了のお知らせになっちゃったんですよ。
そういうの無理だけど、それさすがに。
事情ちょっとかわいそうだったよね。
娘だって、
その娘は知らなかった
です。知らないでしょ、 そんなん言わないっしょ家族に。
そう普通にお父さんが議員で頑張ってるって私幸せと思ってたのが、えみたいな、お父さん悪いことしたわけみたいな。
それちょっとショックだな。
いやそれはショックよ。
ちょっとでもまあもう政治家って時点で多分
いやいや
9割ぐらいも汚いと思う。
まあね、はい、ということで
日本の、でも日本まだ韓国ほど腐ってないと思うんだよね、政治家は。
韓国はどんな感じ。
あれやべえ、
何が起きてんの。
あのもう何かなんだっけ、あの本当かわからないけど、うん、なんかミーメー氏から聞いた話だと、
最近ですか、
はい、Gドラゴンとパラサイトに出てた俳優 のそうで、あの
麻薬のやつ
で、そうで、あれはもうなんか完全に何かを隠すために、あのガバメントってなんだっけ、
政府が
警察にやらせたって、もう
どういうこと。だから政府の悪事があったけど、そこから目を背かせるためにセレブを、そ
う
そ
う、日本でも大体言うじゃん、なんか大きい芸能の事件があるときに政府は何を隠そうとしてるのって、ね、韓国では実際にそれをやって
本当に、
そう
本当に。
で G ドラゴンだってめっちゃ薬物やってそうだけど、うん、めっちゃ証拠出して一切やってないこと証明できたけど、うん、そのもう一人の人も不倫とかも
暴露され、なんか死んじゃったよね、
自殺した、
そうだよね、
追い詰められて、
大俳優だったのにさ、あの人すげえいい俳優だったと思うけど、いや政府に追い詰められるのはちょっと辛いね。
どうしようもないよね。
誰も味方がいないで。
だって警察も国とズブズブだから。まあ日本の場合だとあれですよね、政治家とタバコ買いが大の仲良し。
あ、そうなんだ。
だから日本だけめっちゃタバコ安いやん、他の国と比べると。
ああ、そういうこと？
バカみたいにかか
る。
税金とかかかりすぎて他の国バカみたいに高すぎ
る。まあもちろん他の国はなくそうちますもんね。それで言うと、東京バイスって見たことあります？
なんだっけ？
東京バイスってテレビシリーズ、あのなんかあな
んとかアンセル、アンセルなんて、あのベイビードライバーの俳優、主演の俳優が
名前だけ
なんか、主役で、なんか実際にあった読売し、日本で初の読売新聞記者の、外国の外国人読売新聞記者の実話に基づいたフィクションなんですよ。で、HBO Max で出てアンセル・エルゴートですよ。これの人がジェイクなんちゃらっていう、
あ、ベイビードライバーってあれ今は亡きケビン・スペイシーが出てた。
あ、出てた出てた。DJ なんだアンセル・エルゴートって。
え、その俳優が何ヴァイスって、あのヴァイス、
あ、違う、あのヴァイスじゃなくて東京ヴァイスっていうドラマ、 TV シリーズがあるんですよ。で、そのジェイク・エーデルスタインっていう実在した元読売新聞記者、外国人読売新聞記者 の自伝に基づくドラマなんですけど、あの HBO Max でやってて、日本だとワウワウが作ったのかな、ワウワウ入って
ない、ワウワウってまだあるんだ。
そう、まだあるんですよ。でも Netflix に来たんで見たんですよ。で、みんなが超いいから見ろって言って、要はその警察と、警察と闇社会、ヤクザがつながって日本のいろいろが回ってるのを暴こうとするわけですよ、この人は。そのジェイク
絶対生きてないでしょ、もう。
いや、なんかそれを実際ワシントンポストかなんかにリークしちゃって、でヤクザからもどっかからも追われて、身元保護みたいな、
あ、
をされて、今どっちに住んの、日本に住んのか、でもなんか保護されてるらしいです、警察に。
あれだ、ウィッネスプロテクション、
あ、ウィッネスプロテクション、そうそう、 FBI に保護されてるの。
あ、じゃあ
アメリカにいるんだ。で、そう、それ見たらちょっと見てたんですよ。昨日からあのファルコさんたち実家帰ったんで、あのビンジしたんですけど、一気見したんですけど、ちょっと新宿めっちゃ怖いやん。
でも新宿って今もうヤクザが、あの歌舞伎町とかヤクザが追い出されたから。
あ、本当に、
なんか誰か本当か分かんないけど、どっかで読んだような気がする。だからなんかあんな東横キッズがあれして、なんか
あのサバって逆に
東横チンピラみたいなのがなんか仕切ってたり逮捕されたりする。
あー、逆に良くないことになってる。あとなんか海外のマフィアたちが牛耳ろうとしてるらしいね、日本のヤクザが弱くなってるから今だっつって。中国系とかが
龍が如くみたいな、
そう、なんだっけ、ドラゴン、なんちゃらドラゴンとか来てるでしょ。何、今東京バイスめっちゃ怖いっすよ。これ本当だとしたら恐ろしいと思って、僕の住んでる東京はこんなに危ない街なのかいみたいな。
まあ裏だからその見ることはないでしょ、まあ、
確かに。
下手したら生きてる間に一生見ることない。
そうなんですよ。それを全部、うん、東京バイスとか、まあ、北野武とか見せてくれるんですけど、もう結構面白かったですよ。シーズン2はあの我らが窪塚洋介も出てるらしいんで、ちょっと見たいですけどね。今シーズン2やってるら
しい。懐かしい。
はい。
あ、じゃあ日本人ばっか出てんのか、あれか。
でも俺びっくりしたんですけど、あれみんな英語喋るんですね。あの伊藤秀明英語ペラペラなの知ってた？
え、そうなの？
めっちゃ英語上手だよ。
マジで？
イントネーションバッチリ。だから渡辺謙が喋れるのはみんな知ってるじゃないですか。こいつ超上手だったよ。伊藤秀明。よくすげえよかった。
菊池凛子。
凛子は。
菊池凛子は海外で有名になった。
そう、トラリンガル。
すげえな。
コリアンも喋ってた。
ケンさんで。
あとね、彼がね、よかったよ。彼も。俺全然これで初めて知ったんですけど、この子知らないでしょ。
知らない。
英語ペラペラ。
わお。
で、あとこの人たちもみんな日本語喋んのよ。レイチェル・ケラーとかアンセル・エルゴートも日本語喋んの。
おお。まあ今の時代英語ペラペラなんて常識ですから。
確かに。
てか あんたも英語ペラペラやん。
確かに。でも逆にさ、そんでもこんなに外国人が日本語喋るドラマも初めて見た。
あ、でもなんか日本人が英語喋れるようになったの嬉しい、
うん、
もう なんかまた韓国の話になるけど、はあ、やっぱ韓国その辺の人の英語力は日本のその辺の人の英語力の数倍上だと思う。
そうだね。
コンビニ店員とかでも普通に結構英語喋れてて。
あ、韓国行った、はい、分かったんですか。
そう、
でも韓国、日本に来る人たちみんな喋れますもんね、英語。中国人の人たちも大体喋れますよね。
そうだな、もうやっぱ日本の、うん、あの英語の教育
がね、
もうその勉強の仕方以前に、うん、そのもう最初から 他の言語を学ぶのは全然楽しくないものというのを植え付けてる感じが、
まあまあ、試験ありきみたいな。
俺も中国語の授業があったけど、はい、もうなんかその教え方か分かんないけどもうすごい嫌になって、
まあね、
普通だったら他の言語喋れるの喋れるようになったらかっこいいなとか思ったりな、
ね、
便利だなと思ったりするけど、ね、もう出だしからなんか
ネガティブな、
ね、ネガティブというかつまんないものになっちゃ、はあ、されちゃって、
そうですね。
それがちょっとよくないかな。
まあ良くないですね。それは確かに。
あとその英語の教師がみんな英語喋れないっていうのがね。
それ誰かが言ってたな。なんで日本の外国人の人が言ってた。あ、この前一緒に仕事した旅行代理店の人が言ってた。日本に住んでる人、外国人2人なんだけど、なんで日本の英語の先生で英語喋れないの先生やってるのって言ってたね。
なんか。何なんだろう、差が激しすぎる、うん、なんかめっちゃ喋れる人はめっちゃ喋れるけど、喋、うん、れない人はもうひどせ、うん、もうなんか片言の日本語でこうなんていうの、あの日本語なんかに日本人がこう無理やりアメリカンアクセントで話そうとしてる人ってめっちゃいるやん。
いや、まあまあ、
それ大体なんか下手な英語の先生それやる。
まあ頑張ってるんです。で
むしろ自分なんか普通に
その辺、僕はその現場にでもいたんで、まあ頑張ってるんですよ。あの人たちも金もらってるんでね。
でもなんかその英語の先生になるハードルってあんまり高くないのか。
だっていないんだもん、なり手がないからしょうがない。
筆記試験ができるだけみな、多分読み書きとか
まあできる
レベル、そうそう、レベル高いんだろうと思う。
でリスニングも多分ちゃんもバッチリだけど、
喋れる。でも一番重要じゃん、喋るのって。
でやっぱりそれが日本のそのテスト至上主義のせいで、
そうなん
です。その点数は取れるけど自己表現はできないっていう。だから自己表現も要はテストに入れてあげればいいだけの話で。
だって英語まともに一言も喋れないのにテスト100点取れる人とか、
うん、全然います
よね。いるよね。
うん。だまあまあもうでも。僕もも
うさすがに変わってる
かな。そう、僕ももう教団離れて5年ですから、もう5年も経っちゃ変わってんじゃないですか。
え、5年前そんな変わってなかった。
うん、いや変わりつつあったよ。でもだから
日本って変わんの遅いからな、
うん、変わりつつあったよし、まあとにかく英語の教室内では英語しか喋んないことみたいなのがこう割と浸透してはいたから。
ああ、うん、俺の時みんなそれそういうルール作っても速攻破る
先生がでしょ。
先生がもうギブアップして
できない、できないからでしょ。まあでもそれできない人にそれを押し付けるのも大変だから、やっぱできる人がなるべきだと思うんですけど、まあなりてもいないということで大変ですよ。ですけどもあれですか、カニウエストを聞いてきたんですか。
ああ、もう先週聞いて聞いちゃった。
よかったよね。だいや、そのもうわけだ、作品として見て、そのイエーイがどうかどうかは別として、
みんなそう言ってるけど、うん、作品に彼が詰まってるじゃん。
まあまあまあ、
基本みんなそのポップアーティストで他の人が曲作ってない限り、
うん、
その作品にその人がもう詰まってるじゃん。
でも
それ、いや、
どう
最近出したのがあまりにもひどすぎてちょっと、うん、あといい曲と悪い曲の差が激しかったし、あとそのあのナチスシンパサイザーのカニエファンの人たちは、うん、これが新しいカニエ、あいつ変わっただけなんだみたいな、常に進化してる、はい、これが進化なの、なんかあんまりやる気のない terrible lyricism、 いてもいなくても別に、むしろカニエをこのプロジェクトから抜いたらもっといいもの、
そ
の
そんなことない、でも
そのナチスだっていうことをこう除いても彼を抜いた方がハイライトは、
うん、
多分ほとんどの人が言ってると思うんですけど、フレディ・ゲイブスのバースが結構良かった。でもフレディ・ゲイブスがもうちょっと好きじゃなくなりかけてるんですけど、
これバック・トゥ・ミ
ー、あの
バック・トゥ・ミーだね、多分フレディ・ゲイブス、
フレディ、うん、あとクレジットちゃんとしてあげろ
よ。トーキングが良かったね、あのノースが。
いや俺ちょっと悲しくなっちゃった。
なんであ
のお父さんとに合わせるんだと思って。
いやいや、そうそうそう、自分だってウエストのこう恩恵を受けてるわけですよ。ネペティズムですよ。
He's a neo-Nazi.
I mean, that he was trolling でしょ。
No.
別に本気じゃないじゃん。
本気じゃなかったらインファウォーズ出ないよ。
イン
ファウォーズってあの誰だっけ、あの超右翼アメリカの右翼 番組、YouTube からバンされたのかな。
あ、なんか出てたね。
そう、あの黒いマスクかぶって、
あ、
Let's not diss the Nazis。あれはもう、あれに出たらもう冗談とかって言えない。あの人、 あれアレックス・ジョーンズだ。アレックス・ジョーンズはサンディ・フックっていう、うん、あの
あれ
銃撃事あの学校銃撃事件が、うん、あれみんな俳優であれ嘘だっていうのを広めようとしてた気違い
に、
It's not real とかって、
そう、でそいつも引くようなこと言った、なんかなんて言ったんだっけ、
yeah,
その番組で、
なんか、いや普通に、Let's not diss the Nazis かなんかって言って
た、あ、I love Hitler って言っちゃったんだっけ、
そう、あとさ、うん、この最初に出されたアルバムアート、
うん、
まあ、あとグッズに使われてるアルバムアートのアートは、うん、ヒトラーが大好きだった絵を描いてる人が描いた絵で、
あ、そうなの、
そうで、ロゴ、Vultures のロゴのフォントは、そう。違う、オールドイングリッシュじゃなくて、ま、あのフォントはネオナチスがフロントマンのブラックメタルバンド あのロゴをパロった感じの、
え、Vultures?
そう、それじゃないけど、
オールドイングリッシュじゃなかったっけ、
いやもう、あ、わざとや
った、いやあれだ、そうそう、あれ通るだ、トローリング、
He's not, you can't try, it's not funny,
it's not, but he's trolling, he's a、
うん、もう多分もう
he's thirsty man、
もうキモい、
だからカマチョちゃん究極のカマチョ対等でしょ、
いやもうあのカマチョのレベル超えてる、
まあまあまあ、
だからもう俺はもういいから、もうこれあのまあ要するに悪くはなかったと思うけど、うんうん、彼がネオナチスだっていうことを忘れさせるぐらいいい作品かって言ったら、ね、
Food Rat、
うん、
Fuck someone、
正直あの
カーニバルよかったよ、
My Dark Twisted Fantasy 以降のアルバムの中では割と下の方だと思います。
うん、あ、本当？
あ、でも
なんか結局
なんだっけ、ゴデスケイだっけ、なんあのゴスペル、ゴスペルっていうかあの、
うん、ゴスペルアルバム、
あれよりは良かった。
あれはなんかだってあれジョークアルバムじゃんなぐらいさ、なんか別に
ない
あれやる気なかったやん。
いやこれもめっちゃやる気ないやん。
嘘、これいいじゃん。本当？
No.
であとタイダラさん僕好きなんですよ結構。
I hate タイダラ。He's mid.
mid.
He is mid as fuck.
え？タイダラ
さん。あの辺出たラッパーの中で一番なんか興味ない。
え、タイダラの
それ。であとペギーが出てたのめっちゃショックだった。マジかよお前。
ペギーって。
JPEG マフィア。
ああ、JPEG マフィアめっちゃかかってた。
ペギーだって。カニエ・ウェストの思想みたいな人大嫌いなはずなのに、うん、あカニエが来たらそう思想してるんだ、
カニエは神なんで、カニエイージーなんだ、このビーチャース3めっちゃ良くない、聞いただろこれ、タイダラさんのこれ、これめっちゃいいよこのアルバム、大好き、
He's kind of mad、
あそう、じゃあわかりました、最近じゃあなんかいいの聞いた、
最近
トニワンサービス聞いた？
あ、聞いてない。
結構好きだったよ。
トニワン昔好きだったけどなんか興味失っちゃった。なんかだいたいトニワンサービスってなんか期待は裏切らない。なんかゴミは出さないけど、うん、基本何がなんか驚かせてくれない。
まあ一緒だよ。
まあなんか安定してるけど、なんか1枚聞いたらなんか全部聞いたような感じ。
まあまあまあ、まあ、同じような曲しか出さないの確かに。
トニワン。
そうまずそうトニワン、トニワン。
オカ
アンガイアンガイネックディープは私のは聞いてますか、
聞いてない、ネックディープほとんど聞いたことない、
あめっちゃ良かったよネックディープ、あとアルカライントリオ良かったっすよ、
聞いてない、
あマーコッパスのポッドキャストにあれが出たんですよ、 あいつがマットスキーバーで
元ブリンク182のマットスキーバー、
そうそうで、まあ、とりあえずマットスキーバーの新しいそのアルカライントリオのアルバムをコンチラジオでするお見合いするエピソードだったんだけど、そのところであのブリンクにトムが帰ってくるときに君が取ってくれた行動は本当にあの素晴らしかった、感謝してるとか言って、あそれ話すんだと思った、いやもちろんだよみたいな、
もう Yeah you promised me 20% of royalties お金いっぱいもらった
そうなのかな、なんかファンもトムも帰ってきたかったんです、うん、ファンもトムのいるブリンクみたいに決まってるし、俺はブリンクの時間最高だったし、でも
マット新しい家買ってあげるからちょっと
アルカラインが俺のホームなんだって言って
た、でもなんか去年いきなりずっとスポティファイになかった、うん、あのに一番好きなアルカライントリオのアルバム、うん、Maybe I'll Catch Fire Radio が入ってるのが急にスポティファイに上がってめっちゃ、
うん、ああじゃあ権利問題が解決したんじゃない、
そう Radio がずっとなんかライブバージョンしかなくて、うん、あれが
あるよ、ね、
一番好きなアルバムだから、
アルカライントリオの最近のは
聞いてない、
よかったっすよ、3曲ぐらいいいのあったっすよ、
最近 何聞いてる、デフヘブンのあれ、
デフヘブン、
あれ20周年版が届いて、
新しいの出たの、
いや新しいのじゃなくて、
うん、
あのサンベイダー
ズ、あサンベイダーいいよね、
あとは
また聞いてるんだね、
あとフィアナアップルをひたすら聞いてて、
それは昔の、
はい、あといい全部聞いてる、
いい
あと、あと最近見つけた、
はい、
デスメタルバンド200 Stab Wounds
Stab wounds
200 stab wounds
やばそうじゃん、
200回刺され
て、そう、
まあ、結構正統派なドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥみたいな、そういう、まあ、たまに聞きたくなる、あとはアルバムのジャケットも全部キモいみたいな、なんか
ああ200回刺されてますね、はい、これ確かに、あちょっと前のアルバムですね、
そう最近出してなくて、この前初めなんか
怖いね、
そういい感じに怖くて
うんメタルだわ、そう割とダークなものとかヘビーなものを聞きがちですね、
あとなんか、
はい、
ボイジーニアスめっちゃ聞いてる、
あまた、
はい、
勝ったじゃんねあれ、グラミー、
そうそれでまたなんか
僕も取るかもしれなかったんですよ、僕は取らないですけど、
あ
僕のチームが取るかもしれなかったんですよ、
え何ノミネートされて
たの、このアルバムがノミネートされたんですよ、
えでもな何の部分、
アーバンミュージックベストアーバンミュージックアルバム、
誰に負けたの、
カロジー、カロジ
ー知らない、
カロジーはあのアメリカでのビルボードで初めて全曲スペイン語のアルバムを1位にした女性なんです、まあそれはもうしょうがない、
それ
も、これは12位だったです、ビルボード、
すごいな、それサインされてる、
これだからタイニーが右で、先生に、小倉先生に左にサインしてもらった、
小倉先生、
これもう
ナイス、
そう小倉先生気合い入れすぎてめっちゃにじましちゃった、
あら
なそうなんですけど、でも小倉先生にも一枚持ってったらめっちゃ喜んで、あこれが作りたかったんだーつって、そううわすごいおしゃれだねいいね素晴らしいっつってもう小倉先生大発表、おこういうの大好き、自分のその作品がこういうもうフィジカルになるの大好きなんだよっつって、うわそう
かわいい、
超喜んでたよ、でも先生グラまだ発表される前でグラミー取るかもしれない、素晴らしいですね本当につって、よろしくお伝えくださいっつって
超日本人
そう、いやーでもボイジニアス2個ぐらい取った、1個、
1個じゃなかった、
でテイラーと仲いいのね、テイラーとかでだけやってさ、
いや
テイラースフィットは2個取った、
テイラーはなんかあれだよ、あの人気ある人をこうつばつけとかあラーナ・デルウェイとかとめっちゃ仲良くしてるじゃん、
うん、でまあ、上手です
よ、そうなんか she wants, she wants street cred and to stay relevant、 なんか、like、だからなんか今流行ってる誰に例え誰かいるんだよなそれ、あの、
うん、
バンド YouTuber でやたらと若い今来てる YouTuber とコラボする感じの、
あでもだ頭いいじゃんそれ、うん、
まあその
あなたもやってきなさいよ少し
は、いや無理
だもんさ、
クソガキ、クソガキとか
いくしかないよ、もうコムドットとコラボするしかない、
いやもうコムドットとコラボしても
ああそういうこと言うな、あんだけこすってあんだけこすったくせに、いや
もう数字取れなくな
っちゃった数字取れなくなったらポイはそれやとあれなんだ
っけ、いやでもでも
ビビアスみたいなポイしないでくださいっつって、あ違う違う、リアディゾンだ、リアディゾン、
いやでもぶっちゃけ今何もしてないから、はい、正直自分の
コムドットって活動してんの、もうあなたが取り上げないとコムドットいるかいないのか分かんないです、
いい子にしてるけど、
うん、
正直いい子にしてるコムドットは自分のチャンネルには価値ないんでまあいいんだよ、うん、そのまんま突き進んでくれればね、うん、悪いことしないで、
うん、
でもうちのチャンネルでは取り上げません、
でもさコムドットのなんだっけ、あのイケメンの子名前ハヤトじゃん、なんだっけ、
ヤマト、
ヤマトもさなんかミート気をつけてほしいね、なんかありそうじゃん、なんかねひょっとしたら遊んでるかもしれないじゃん、
どうなんだろうね、なんかナルシストすぎて誰とも付き合ってないな
そんな
あのアメリカン最高で、
うん、
パトリック・ウェイトマンが鏡見ながらずっとやってる時にこう自分の そういう感じがめっちゃする
確かに、なるほどね、
で頭の中でチェーンソーで追っかけてる、
はいはいはい、
実際に
怖い、それダメでしょ、ヤマトにそれやら
ない、実際にやってないんだよ、アメリカンサイコと一緒で、
えアメリカンサイコって実際やってないんだっけあれ、
あネタバレ、いやでもだってなんか誰だっけ、ジャレッド・レイトを殺したり、
うん、
人をチェーンソーで追っかけたりなんかしたのに、うん、なんかそのジャレッド・レトのキャラクター死んでないよとかって家行ったら全然普通になってて、 あと今出張かなんか一応なんかどっちなのみたいな、
どっちなのみたいに終わるやつか。
でも
忘れちゃった、
あの低予算続編だと、
うんうん、
あれは本当だったってことになってる。
あ、そうなんだ。
娘がなんか出てきて、娘とあのスタートレックの、
うん、
ウィリアム・シャなんか出てる超クソ映画がある。
それ面白くなさそうな、
超ゴミ
なるほど。でだからボーイジンですからここの話言ったっすけど、
あとヴァンパイアウィーケンが新しいアルバム出すみたいな。
へえ、もうヴァンパイアウィーケンなんて2枚目のアルバム1、2枚目ぐらいしか聞いてないわ。
あとアイドルズの新しいアルバムまだ聞いてないけど、シングル結構良かったから。
アイドルズ好きですよね。
大好きです。
あれ今回何のアルバムが一番、スズが一番取ったんでしたっけ。
スズ、ああ分かんない。
Only God was なんちゃらが出ますね、4月に出ます。
シングルが2個、
コントラ、このコントラしか聞いたことないですよ僕。
コントラめっちゃいいアルバム。
うん、多分俺そうだ、このコントラしか聞いたことないわ。
俺コントラで知って
聞い
て、
俺も多分
その後の2枚ぐらい聞いて、
うん、
そっからちょっと聞いてないかな。
なるほど。
でも久しくアルバム出してない。最後のアルバム2019とか18とかだったの。
え、活休やん。
結構前だったの。
活休やんそんな。まあでもあとはもう僕今 TikTok で流行ってるよくわかんねえ曲。
てか TikTok 去年の12月めっちゃネックディープのディセンバーが使われて、
うん、本当にバズったんだ。
めちゃめちゃ出てきた。
へえ、バイラルだ。よかったじゃんね。
多分だってあれプラチナかゴールドかなんか行ったと思うよ多分。
ああその TikTok のおかげで。
それのおかげかわかんないけど。
へえ、
あれだけなんかめっちゃ流れ、みんなポップパンク界隈とかエモ界隈がネタにして使ってたと思うから、
もう
クリスマスソングがあればもう毎年のようにみんな聞き返してく
る。そうだね、確かにディセンバーって曲しかも結構人気の曲だし、
マライア・キャリーも一生何もせずに毎年12月の印税
を待ってみたいな。しかも12月のあれっていつ入ってくるんだろうね。
1月、あでもあれか、
ね、1年なんかさ、
年に何回
ってさ、うん、しばらく経たないと入ってこないって
、ね、年に何回かみたいな、毎月とかじゃないもんね。
そうそうそうそう、だ確かに年に1回だったじゃなかったかなと思うんですけど。そんな感じですか。
はい、
最近のおすすめのアニメか漫画は何ですか。アメコミは
ドラゴンボールスーパー、やっと追いついた。
アニメを見てんの、漫画を読
むの。違う、漫画1から今22巻まであって、うん、あの売ったりもしたんですけど、一応初めて2016年に1巻が出てから集めてたけど1回も読んでなくて、
はいはい、
それで全部去年の11月ぐらいから今までかけて全部読んでやっと追いついた。ブラックフリーザーもちょっとだけ出てきた。
え、今どういう状況。
あの去年、あれ去年一昨年、あのドラゴンボールスーパーヒーローって映画やったじゃないですか。
それは
セルマックスとか
ガンマ1号。全然わかんない。
それを今漫画でやってる。
え、あ映画、えじゃあ何、映像が先で本が後なの。
あそうですね。
え、珍しいですね。
で なんかうまく取り込んでる感じ。ちょっと話広げて、あのスーパーグレートサイヤーマンってあったじゃないですか。
ありましたありましたありました、
はい、あの漫画それのその映画につなげる前にトランクスとゴテンがそれスーパーヒーローごっこみたいなして2人でスーパーヒーローになって、それをそのうまくそのドラゴンボールスーパーヒーローの映画につなげた感じ。
へえ、おもろいですか。
結構面白いです。
なんだっけ、今フリーザと悟空がタッグ組んで戦ってるみたいな。
あそれめっちゃ今やってんのかな。あの V ジャンで読んでないんです。 V ジャンどうなってる
か。あやべ、ちょっとネタバレしちゃったって
。いやでもなんかネタバレ見たのが、うん、あの今週号だったかな、悟空と、うん、悟空がご飯と組手をした、うん、あの ご飯があのビーストモードになってる感じの。だからそっからはまたオリジナルストーリーに。ブラックフリーザーなんか初めて聞いた時何言ってんだと思ったけど、うん、漫画で出てきた時超かっこいい。
かっこいい
の。あのなんかなんて敵だっけ、なんか ガラクタスみたいなその人のエネルギーを吸い込んで強くなる敵みたいのがいるんだけど、最後ブラックフリーザーが出てきて瞬殺悟空とベジータが死にかけながら倒そうとする敵をブワッて。
じゃあブラックフリーザー超強いの？
クソ強い。あの精神と時の部屋でなんか10日間修行した、
うん、
別の次元で。
でもフリーザも精神と時の部屋行っちゃったの？
なんかマルチバースみたいのになって、
もうそうマーベルやん。
そう、あもう結構そういう
か、ついていけないやん、
うん、もう結構もうついていけないけど結構面白い。ただそのなんか、
はい、
あのなんだっけそいつのな、そのエネルギー吸い込むやつのストーリーちょっと長すぎた。
あと
ベジータの
ドラゴンボールの悪い、ね、
ベジータの新しいあのなんだっけ、
まず
悟空は身勝手の悟空で、
うん、
ベジータはわがままの悟空みたい。
一緒やん。
なんか顔がちょっとスーパーサイヤ人3みたいで眉毛がなくなって、で髪は赤いままで、でダメージを受けるたびに強くなるみたいな。
もうサイヤ人
もでも受けすぎるとちょっとダメみたいな。ダメじゃ
ない
。な
んでよくわかんない。
そう設定が結構
設定弱いね。設定が弱いね。
設定が結構あその辺ちょっと目つむってくださいみたいな。そこはちょっと無視してみたいな。
なるほど。でも面白いですね。 V ジャンなんだ。
V ジャンですね。豊太郎さん一応鳥山さんといろいろ相談して
監修のも
とで、そうでなんか鳥山さん名前だけかなと思ったら、うん、ちゃんと裏で漫画のあ終わった後になんか鳥山さんに送ったもので修正されたものが送り返ってきたのを載せたりして、鳥山さんがこれを変えてこういう感じになって、
な
ああそうなんだ。だから一応2人で
やってるんです、ね、
一応ちゃんと監修してるみたいな。なんか放置ではない。
なるほど。まあ、まあそれはいいことっていうか
キャラのデザイン
とか。
そう あとなんだっけベジータが瞬間移動一瞬だけ覚えるみたいな、
うん、何それでなんで覚えて忘れんの。
一瞬もう俺こんな使わなくそあれ一回使えればいいやみたいなあのそうだ、なんか
何回限定とかあるの。
悟空がヤードラット星に行って修行して瞬間移動を覚えてきたじゃないですか、
はい、
ヤードラット星でベジータも修行するんですけど、うん、瞬間移動を教えてもらえなくて、それ本当になんか数時間で覚えなきゃいけなくて、うん、1回使えればいいやみたいなそういう感じだったと思う。
それで1回使えるようになるっていう。
そう、
なんやねん。
確か1回、うん、
まあでもちょっと面白そうは面白そうだ
けど、結構なんか
めっちゃハマってるやん。なんかゲームもやってますよね、スマホのドラゴン。
ああドッカンバトル、
うん、
ヒロフミさんもやってます、
ね、あのガチャガチャなんでしょ。
はい、 この前
レアが出たってなんかツイートして、
あびっくりしました。その前、うん、その前のなんかガチャの時何も出なくて、うん、で今回のガチャ両方とも出た、ガンマとビースト、はい、目玉
そういう人たちも出てくるの、そのアニメとか漫画に。
あなんか今のところ漫画オリジナルのキャラはガチャに出てこないですね。
あそうなの、はい、でガチャに出てきた人たちは何のキャラなの。じゃあガチャの中でのみのキャラなの。
いや映画の、
あ映画の
映画アニメと、なぜかあのゲーセンとかにあるあのカードゲーム
みたいな、はいはいはい、なんかあれも人気です
よね。あなんか
分かります。
いろんなキャラがフュージョンしたりするわけわかんない。でもそれがあるのに、うん、なんでアニメのキャラがないのかちょっと、うん、まあ大人の事情が、
ね、いやあそうそう多分ね
アニメっていうか漫画、
まあ、版元が違ったりするといろいろあれみたいですけどね、うん、なるほど。というわけで皆さん、あ今週はっていうか次いつ撮るか分かんないけど、しばらくスーパードラゴンボールスーパーを読んで、あの PDR さんがこれ読んで楽しんでるなっていうのをチェックしてみてはいかがでしょうか。というわけで、皆さんからのお便りいってみたいと思います。お便りです。
アナマルさん、どうもこんばんは。僕は来年から就職の高校3年生です、
はいはい、
今自衛隊が内定が決まっていて、警察がまだ結果待ちなんですけど、そこでお二方に仕事を始めたらどんなことを気をつけた方がいいとかアドバイスが欲しいです。よろしくお願いします。
自衛隊の内定が決まってて警察が結果待ち、おい、あのあれだ、俺は東京バイス見たからな、あのアナマルさんよ。
警察と自衛隊はとりあえず大きい声でちゃんと返事すればいいんだ
ヤクザと絡むなよお前、ヤクザと手組むなよお前、
組まない、
ろくなことないぞ。
組まないだろ
いや東京バイスの見過ぎで、えおめでとうございます。でもすごいですね、うん、
すごいな。
まあ仕事始めたらやっぱこう飲み過ぎと、あとその女の子にあの不同意の性行為を求めないこと、もう今大変だからもうダメ そのちゃんともう
別に芸能界に入るって言ってるわけじゃない。
いやいや、もう日本人もみんな文春だと思ってます、自分のこと。いやもうすぐ探しますから。とにかく酔った勢いとかダメです。ちゃんとにコンセンサス、
一般常識があればそういうことにはならないんで普通に生活してれば大丈夫です。
ああ、まああとはね、法で取り締まる側なんで、自分が法で取り締まれないように気をつけてください。
取り調べ室でなんかちょっと粉吸ったりするのダメですからねあ、取り調べ室じゃない、なんだっけ、保管庫、保管するとこあるなんて言うんだっけあそこ、
何それ、
あの証拠保管
室。ああ、そんな、まあいろいろありそうですね
めっちゃありそうじゃない、
夜でしょ、めちゃくちゃ。あ、それだけは気をつけろ。で、まあまだ警察になるかどうか決まってない。自衛隊だったらまあお国のためにっていうことなんですけど、まあその、
自衛隊に行くと
安全第一、ラファエルになるなってことで。
ラファエルは勘弁あれ、
はい、
なんだっけ、自衛隊に行くとなんか大学に行ったのと同じような感じ、あれそれ違うっけ。
あ、なんか自衛隊の学校があるんですよね。
学校、
そこあるともう学生の時点でお給料もらえるみたいな、そんなありますよね。
結構いいみたいな、なんか
月10万ぐらいもらえるみたいです
よ。お金を貯めて、
うん、
終わったらまたなんか別、まあずっとそこにいるんだったらそれもいいし、なんかそこにいてお金貯めて、ラファエル
は、ね、ラファエルになるかもしれない。
高校の同級生は普通に自分で会社立ち上げてなんか割と成功してる。
すごい。
だからなんかいろいろ、
はい、
まあそこで何をするか考えて。
めっちゃ声のボリューム下がってるで。
はい。疲れちゃった。
おお。次いきます、コウスケさん、どうぞ。
PDR さん、タイラーザブレグルさん、
めっちゃ受けてるやん。
またお便りです。 PDR さんのリスナーですが、ディズニーが大丈夫大大大好きですが、ショーさんも割と好きですよね。ポッドキャストでもよくディズニーランド、ディズニーシーに行ったと聞きます。しかも後ろにバズライトイヤーのフィギュアがあります。どうなんですか、ショーさん、好きなのですか。
俺の質問かよ好きですよ。好きっていうか、なんだろう、そのやっぱりファルコンが好きなんでね。
ディズニーはもういろんなものを所有しすぎて嫌いって言えなくなっ
ちゃ
った
、うん、そうだね、
シンプソンズからスパイダーマンまでもなんか
全部そうだね、
全部ディズニーだからな、うん、新しいデッドプールもディズニーでめっちゃ面白そうよ。
あ、本当に、
うん、
だから我々二人とも好きですよ。はい、あの PDR さんも好きですよ。
は
は、僕は何でも持ってるんだ。
ディズニー最近行きました？
行きましたよ、仕事で。
あれ、子供って何歳までタダなんだっけ。
3歳だから 2歳11ヶ月まで行った方がいいですよ、行けるだけ。
ディズニーあんま行きたくないな、うん、でもめっちゃ混んでそう。
あ、いや今はそんなことないですよ。ああ、平日行けばいいんですよ、はい、
平日でも観光客とかいる、
いますよ、めちゃくちゃ、はい。でも言うてまだベビーシーもそんなに乗り物乗れないじゃないですか。結局トゥーンタウン行ったりとか、まあ、あのランドだったらトゥーンタウン行ったりとか、シーだったらマーメイド行ったりとか、
でも、まあ、
あの辺で遊ぶ。でも
ディズニー興味ないからな、あのキティちゃんが超大好きだから。
あ、そうなんだ。
ディズニーとか全然ミッキーマウス知ってる程度、
うん、
あのそれもなんかあのミッキーマウスミッキーマウスの曲聴、うん、いたから知ってる。
ああ、なるほどね。じゃあピューロランド行ってりゃいいんじゃないですか。そう、
ピューロランド大好
きそうそうそう、はい。次、まあ、これも全部数ヶ月前の質問なんでね、鮮度落ちてますけど。あ、ゆきやさんです。
グリーンデーがまた
ない。あ、ちげえよちげえよ、それこっちこっち先。
ユタボンの賞味期限はいつまでだと思います
か。ゆきやさんです。
ゆきやさん、
はい。
あ、そう、取り上げようと思って取り上げなかったけど、はい、なんかユタボンがもう、
はい、
あの親父がツイッターで暴れてるのを謝罪してましたからね。もう
完全、完全、もう立場逆転してるやん。
もう完全に大人になってしまった。まあ、ネタなのか分からないけど、うん、ネタでも そのまんま進んでほしいですね。なんかすごい真面目に学校行ってるし、
うん、あ、そうなんだ。
そう、親父を反面教師にするみたいな、なんか、もうなんか、
なんか案外まっとうな大人になりそうですね。
うん、なってほしいね、
うん、って気がします。
はい、
はい。で、賞味期限がいつまでですか。
いや、もう過ぎてる
もうだって、あの皆さん、PDR さんが動画で取り上げなくなった時が賞味期限切れた時です。
はい、もう結構、
今何が熱いの。
いやでもそれがいいんだと思う、ユタボン。
あ、そうか、そうか、なるほど、ね。
真面目に、まっとうに生きてほしい。
PDR さんが取り上げられなくなった時に、やっぱみんな良くなってると、
そう
状況は。
そう、コムドットも炎上せず、
うん、
今のところは。
状況がいいっていうか、それ。はい、DQ さんお願いします。
グリーンデーがまた新しいアルバムを出したみたいです。正直もう勘弁してほしいです。はい、 昔いいアルバムを作っていたバンドが年を取ってろくでもないアルバムを出すことを法律で取り締まってほしい。
こいつ面白いな。
それちょっとちょっと賛成かもしれない。いやま
あ気持ちわかるけどさ、でもさ、それアーティストは自分たちはあのチャレンジ、常にチャレンジしてますからね。
でもなんか
頑張ってるんですよ。
なんだろうね、
はい、
デビッド・ボーイみたいにこう時期があって、うん、その時期のサウンドがあって、うん、その中でもいいアルバムがあったりするみたいなアーティストもいるけど、うん、もう基本こうじゃないですか。でグリーンデーはちょっとこう、うん、売り上げ的にはこう来てまたこうみたいな、
うんうん、いやよかったよ。でも
えあもう飽きて途中で聞くのやめた。あもういいやと。
バービーソックスだっけ、この曲よくなかった。 I wanna be your girlfriend。
あ正直もうあのガレージロックアルバム出してからもう一切の期待がない。
ガレージロックアルバ
ム、前のアルバムガレージロックだったじゃん、超クソだった。なんかあ2001、あの
それは俺も聞いてないな。
なんかもうジェットがマシに見えてきた見えるぐらい、なんか
前も言ってたな。なんか
あなんとかマザファッカーズっていう、もうなんか
あファーザーオブオールマザファッカーズ、
なんか
あこれちょっと中二病臭いね。
クエンジをアルバムに詰め込んだ、うん、
も
うん
これはひどい。こんなもうアートワークはひどいよ、
もうやる気がない、
うん、
でその前の Revolution Radio は、
うん、
え
これはね長すぎて聞かなかった。
でそれは
どうだった
、ストレイスは逆だったかな、確か順番にひどくなっていく感じだった、うん、それか逆良くなっていくか、どっちか忘れちゃった。21st Century Breakdown はもうなんかアメリカン、あのウィザーみたいな曲が入ってる。21 Guns 完全になんか Say It Ain't So。
これなんかあのひょっとしてあれみたいでした、あのオペラみたいな感じですか。
あこれはアメリカン・エディアンの続編みたいな、それで味しめて同じようなもの出して悪くないけど、正直アメリカンエリアからはもう
そうだね、アメリカンエリアから聞いてないわ俺。
それがいいと思いますよ。
でも久々にこれその聞いたらこのボビーソックスめっちゃ良かったよね。
もう
聞いてないでしょ。
何が、
うん、
なんでバンドは基本的にそのキャリアが進むにつれいいものが作れなくなるのかな。
いやでもさしょうがないよね。だって
メタリカもそうじゃん。
いやそうだってもう出しちゃったんだもん。そうさいつまでもあるわけじゃないから。
でも
泉は源泉は
でも落ちてまた上がってくる人も
まあそれはでも、ね、だからなんかこうなんかのきっかけはあると思う。
でもなんか最新アルバムがめっちゃいい、昔からいる番な、昔からはいないじゃん。
でも彼らも彼女たちもかれこれ10年ぐらいやってるっしょ。で At their very bestあってはベリーベストだっけっていう名前でやってますか今のツアー。今が一番最高みたいな。まだ Tyler the Creator ついに最高、最新のアルバムが最高じゃないですか。
確かに言わ
見ました、あのルイ・ヴィトンのコレクションやばいっすね。
あれ
一個も買えないっすねあれきっと。
え買うつもりなの。
いや買えないっすよ、だってもう絶高すぎるもん、うん、でもなんかああいうことされるとちょっともういやおめでとうと思うけどないぽよって
クソ高いっしょ。
やっぱ多分こんなちっちゃいバッグが多分数十万だ。
なんとかフレーレフレーもクソ高いのルイ・ヴィトンになったらもう。
そう ラフレーはまあしかも高いのに質が良くないから。でもルイ・ヴィトンは質がいいのは保証されてるじゃないですか。だからまあねあれですよね。
外国人がみんなここに来て買う円がクソだからルイ・ヴィトンが
どんどん悪くなってる。今150超えたでしょ。すごいよね。だから今だぜみんな。だってアメリカでルイ・ヴィトンのバッグ買うより800ドル安いって言ってたよ平均で。
何がしたいの、なんか円をそんなにゴミみたいにして
安くしたいんじゃなくてなっちゃうんですよ日本が弱いから。
でもさ普通にスーパー行くと物めっちゃ高くなってるよ、
はい、そうです。だからそのなんていうんですか、
マックもさ
そうやばい、
安くないじゃん。
でさなんかマックって安いからみんな行ってたんじゃないの。なんでマックに今みんな並んでるの。
だって朝マックセットがなんか700円とかになって
ビビるっしょ。
え
そうい
や700円をだって今ビッグマックって単品でなんか600円ぐらいだっけ、
う
ん、
えそうなの。
めっちゃ高くなった
と思う。いやねあれねや安いから行ってたんですよみんなマックに。でももうマック行く必要なくないっていう。
何食えばいい。
吉野家も高いんですよ。
なんか海外でも日本でもみんなコントやってるけど、うん、スーパーで物を買ってて、うん、そのだんだんピッ ピーってやっていくうちに値段が高くなりすぎて、うん、なんでこんな高いの奪いつ頼んだ方が安 い,
いやで結局でもそう分かります。スーパーで買い物して作る時間考えたらその外食でと結構いい線いくんじゃないっていうね。そのあと味のクオリティとか結構いい線いくんじゃないって思いますけど、ね、
結構もう高い。
まあでもうちは割とまだ自炊
する。だって塩おにぎり115円ですよ。前100円ポッキリだったんだよ。
あ、まあ、15円
おかしくね。塩おにぎり115円ないって、まあ、ベビーシーが大好きだから仕方ない
作りゃいいじゃん塩おにぎりぐらい。
いやめんどくさいじゃん。
どう
どうぞ。いやだそ
ってだだ
それは払ってる。でも外に出てる時になんかコンビニ買いたいなってなって、
う
ん、その作れねえじゃんその場で。
いやまあまあそうなの。そそ
炊飯器持ち歩いてねえし、
うん、それはそうよ。いやまだそれはもう115円ですよ。
やばないで物明らかにちっちゃくなってるよね。
コンビニのもの全部ちっちゃくなってる。
そうなんかこの前
ブリトーとか
ビスケット買ったら、うん、なんか箱こんなちっちゃかったっけ。そう
そうそうそう。アイスとかね。コンビニのアイスあの何チョコモナカジャンボ。あれもうジャンボじゃないから。
全部もうジャンボっていうものを全部名前て撤回した方がいい。
あれダメだろみたいな。あれジャンボじゃないからなマジで。
怖いな。
ずるいよあれ。いや本当ですよ。
我々の子供が高校生になった頃もう塩おにぎり300円ぐらいするんじゃないかな、まあ、なんて怖いんだけど。
まあでもさよく言うじゃん、 なんかラーメンなんて昔50円だったのにみたいな。まあ今ラーメンなんて
800円じゃないですか。安い時とか500円とかだった、
うん、でももう今、まあ、
1000円ぐらいする
よ、ね、1000円は当たり前でしょラーメンはね。もうねだからいやだから高くなりますわね。だから給料も上げてこみんな。これもう
でも給料その分あんまなんか他の国は結構その、うん、人の給料とその値上がりは一緒に上がってるけど、うん、日本は全然
そうで去年あたりからちょっとずつ上がってるんですよね給料が。
もうちょっと上げよう、う
ん、だそう、ま、年々増し増ししていけば。だあとはだからもう本当個人事業主はこう自分の価値を高く保つこと。分かったそういうことよ。誰かがサービスすると本当もうガタンいくから。誰かがサービスするとすぐそうですよじゃと思いません、
うん、
いやうちが安くやりますからそこ行くに決まってるじゃないですか。だから一人が安くすることによってみんな下がるから、いやいや一人が上げてみんなも上げるっていう、それは大事ですよ。自分のあのプロテクチャンネックですよ。自分の身は自分で守るっていうか。はい、じゃあ痛いおやじギャグのコーナー。痛いよ痛い痛いおやじギャグ聞きたいよ。
痛いおやじギャグ、
はい、
整形した芸人。
あちょっと待って待って待って名前言ってみて。もう一回ね。トモさん、トモさんです。はい、
整形した芸人。
ちゃんと読みなさい。
ダウンタイム松本。ED の俺も、え ?ED の俺も今年は立つ年。
あ、2個言ってんのか、こいつ。ああ
いや、ダウンタイム松本でいいです。はい、
ダウンタイム松本と ED の。
シール上げてください。
おお、まだあるぞ。
あ、もういい。
おいおいちゃんとやれちゃんとやれ。あ、
どこに
ある？ナツさんです。
ナツさん、
はい、
屋根から人が落ちたんだってやーね。
あ、ちゃんと読んであげてよ。もう
屋根から人が落ちたんだってやーね。
そうそうそうそうそうそう。
あ、やーね。
そうそうそうそうそう。いいよいいよ。
聞いたことあるな、
はい、
それ、
はい、これこの人これな、
いや、スポックがアイコンの人。
はい、
薬を密輸して逮捕された薬密。
いやこれギャグじゃなくね。薬だけやんけ。
いやでも密輸、密輸、
密輸、薬密輸と薬密輸なる、うん、あーなるほどね。
いやダウンタイムが
ダウンタイム松本ですかね。ダウンタイム
松本ブトン1枚
ダウンタイム松本さんにあげましょう。じゃステッカーの方ダウンタイム松本さんの、トモさん、トモさん結構上げてる人かもしれないですね。まあ、10枚集まったら僕たちのあのビックリマン風のがまだ作ってないですけど作りますから。
まだ作ってないの。まあ、もう10枚集め
て10枚集まらないからまだ。皆さん、痛いおじさんズポッドキャストでは皆さんからのお便りリクエスト相談質問そして痛いおやじギャグを募集しておりますので、Spotify の Q&A コーナーかもしくは、ショーアンダーハイフンミツイエドルホットメールの方までよろしくお願いいたしますということでですね、あとはですね番組の方のフォローとダウンロードと高評価5
星5の評価とね、あとアップルポッドキャストで聞いてくださってそこの皆さんはレビューの方も書いてくだされば、PDR さんが読んでくださいますね。 PDR さん新しいレビューはないの で、 ちょっとそうだ、最近やってないから、またレビューの方も書いていただければと思いますので皆さんね、よろしくお願いいたします。今年はもうちょっとペース上げていきましょうということで、はい、あの収益化もかかってますから、はい、我々頑張っていくということで、よろしくヨロピコお願いします。
Spotify さん、アーティストよりポッドキャスターにお金払ってください。
それやったのよ、もうだからそれやった結果、それやった結果これよ。
おい、アデュー。